どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の御会いた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ですね、今日の1分動画はですね、白馬が近づいていることもありまして、黙示録のテーマであります白い馬っていうところをね、見ていただきたいと思います。それじゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは白い馬です。黙示録の中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実また真実、神の言葉王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観難時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。白い馬に乗る、黙示録はその白い馬で始まって白い馬でもあるんですけれども、白い馬に乗っているのはキリストですね。反キリストという説があるんですけど、今言われたようにそうではなくて、イエス・キリストで、一番最初はその黙示録の観覧時代が始まった時にその白い馬の大勝利があるんです。これは、リバイバルですね。私たちが今言っている終末のリバイバルというのは聖書的に根拠はそこにあります。だから使徒行伝の時以上の大きな働きがその時に起こると。ただ非常に短い期間にすごく大きな働きが起こって、そして再臨にこうガッていくんだと思いますね。だから非常に大きな裁きでたくさんの人が死ぬ前に神様が憐れみを持って非常に多くの人を救われるんだと思われるんですね。でもその時に私はこの国を神様は用いてくださると思います、世界中で。だからこの国の救いだけじゃなくて、この国を通して救われた人たちが世界に行くね、たくさん返さなきゃいけなくて、そういうことが始まってくるということをね、思いますので、ぜひねそのことを覚えてね、皆さんね、主に喜んで従っていってほしいと思います。で、もう一つはですね、先週もいただきましたけど、愛するあなたへというやつなんですけれども、見てくださっている方は知っていると思いますが、いろんな今までの方の証をですね、簡単にまとめながら今挙げてますので、今まで聞いた話もあれば新しい話もありますので、ぜひご覧ください。これは一般向けに書いてますので、できるだけ一般の人が分かるように書いています。で、今日はですね、いつも私が書いて妻が読んで、喜びちゃんが B ちゃんが作ってくれたんですけども、妻がねですね、自分でチャレンジしまして、B ちゃんの負担を増やそうと。もともと妻はこういうの作るのは本当は好きなんですね。ただちょっと時間がなくて、今日は小作のですので、ちょっといろいろあると思いますが、寛容な心で見ていただきたいと思いますね。はい、じゃあお願いいたします。
裏切られた悲しみと憎しみが愛しさに、悪からお救いください。マタイの福音書6章13節。 私の妻が大学生の頃、信じていた友人に裏切られました。妻は大学のあった渋谷から寮のある池袋まで JR で帰る途中、その友人を許せなくて、憎しみのあまり気持ちが悪くなって電車に乗っていられなくなり、途中の駅の新宿で降りて2時間ベンチに座っていました。やっとのことで寮に帰った彼女は、翌日の日曜日教会へ行きました。一番後ろの席に座り、誰も近くに来ないでと思いました。自分の憎しみが乗り移るかもしれない、そう思うくらい裏切られた悲しみと憎しみで心がいっぱいだったのです。礼拝が終わったら教会学校の先生に話を聞いてもらおうと思っていました。礼拝の中で主の祈りをします。いつもは呪文のように唱えていたのですが、悪よりお救いくださいというところを祈るとき、妻はうめくように叫んで祈りました。この悪、悲しみと憎しみから救い出してください。メッセージが始まっても下を向いていました。顔を上げれなかったのです。すると突然説教者が言いました。あなたは今裏切られて心が痛んでいるでしょう。その言葉を聞いた時、妻は驚き、思わずも顔を上げました。言葉は続きます。でもあなたの前を、あなたよりもっと大きな裏切りを受けて、あなたと共に歩いている方がいる。それがキリストです。彼女の目から涙が止めどなく流れました。そしてその涙とともに憎しみが消えていったのです。それどころか、その裏切った友人に早く会いたい、会って抱きしめたいという愛おしさが湧き上がってきたのです。彼女は驚きました。キリストの愛に出会ったのです。神の霊である聖霊が彼女の心に注がれたのです。この日から彼女は変わりました。キリストの愛を知ったからです。あなたも裏切られたことがありますか？悲しみに沈み、憎しみに駆られ、自分でどうすることもできなくなったことがありますか？イエス・キリストのところに来てください。イエス・キリストの愛は悲しみを喜びに変え、憎しみを愛に変えてくれます。呪いさえ祝福となるでしょう。キリストはあなたを待っています。キリストと共に私も教会で待っています。あなたはキリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。はい、私言うとあれですので、ぜひ皆さんからですね、妻の方にこうした方がいいよ、あした方がいいよと、より分かりやすく多くの人に伝わるためにね、言っていただければ嬉しく思います。はい、まあ、これは妻の証ですけど、ちょうど日曜日今日だったんですけども、明日はコスター牧師の証が上がります。ちょっと前に、ダビデ村上牧師の話を書きましたし、その前に母の話も書いています。まあ、いろんな方のことを書きながら聖書からお話をしていますので、ぜひね、友人の方で、あ、この人にいいなと思う人がいたら分かち合ってほしいと思いますし、送っていただければ本当に嬉しく思います。神様に御言葉を広めなさいってかなり強く言われてますので、よろしくお願いしたいと思います。毎日更新してますので、あと聖書ってこんなに面白いの方は、まあ、聖書そのものからお話をしています。両方毎日更新してますのでね、ぜひご覧になってほしいと思います。はい、 アリスちゃんが毎日楽しみに両方見てくれてるんですね。なんかすごく嬉しく思います。はい。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は第二歴代史の20章の20節から読んでいただきましたが、先ほども話しましたように22節の彼らが喜びの声を、賛美の声を上げ始めた時というこの喜びの声のところに、スポットを当ててですね、お話をしていきたいと思いますが、この20章はですね、ほとんどの方はご存知でしょうけども、もう一度確認のために簡単にお話をしておきますと、ユダの王様にヨシャパテっていうのがいて、まあ、いい王様だったんですけど、この時に、モアブとアモンから一節になりますけども、モアブ人とアモン人が、大軍がですね、押し寄せてきたわけです。そして、子供でもわかるぐらい、もう明日になったらこの大軍にやられて自分たちは殺される。全員死んでしまうと思うぐらい、もう絶体絶命だったんですね。どう普通に考えても。それで、ヨシャパテはどうしたかというと、もう全員を集めて、4節には、3節にはヨシャパテは恐れて、ただひたすら死に求め、ユダ全国に断じを布告したと。もう全国に断じを布告しました。そしたらみんな集まってきたんですね。13節には、ユダの人々は全員死の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたから、もう子供や幼子も、とにかくみんな一緒に集まって断食して神に祈ったんですね。なんで子供たちもしたかというと、子供でもわかるぐらい絶対手目だったんですね。明日になったら自分たちは死ぬって思うぐらい。だからみんな真剣に神様に叫び求めたんですね。ね。で、そして神様に真剣に叫び求めたら、その答えとして神様は、ヤハジエルというね、ちょっと舌を噛みそうですけども、ヤハジエル。14節に書いてあるんですね。時に死の霊が集団の中で、アサフ族の出のレビューとヤハジエル、ヤハジエルって人ですね。ちょっと言いましょう。これ早口言葉ですけど、彼はマタニアの子の、エイエルの子の、ベナヤの子の、デカリアの子であるってね。カナカナばっかつきますけど、ね、このヤハジエルという人に死の霊が臨んで予言が来ます。つまり、真剣に神に叫び求めたら、神様からの答えとして、予言を通して神の言葉が与えられるんですね。予言は必ず吟味しないといけませんが、これは旧約ですので、はっきり神の言葉ですね。神の言葉が来たわけです。ね、でその言葉が今年の御言葉のところなんですね。15節から見ていきますね。ここからちょっとゆっくり読みたいと思います。ね、第二歴代史20章の15節。これが予言を通して語られた答えなんで。今年与えた御言葉のところですね。15節、17節は。15節から。彼は言った、ヤハジエルは予言を言います。ユダのすべての人々とエルサレムの住民を呼びしゃばてよと、ね。よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大群のように恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。これが今年の御言葉ですね。どんな大軍が来ても恐れなくていいって。神が戦ってくださるから。明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついその登り口から登ってくる。あなた方はエルエルの荒の前の谷の果てで彼らに会う。で、また言います。この戦いではあなた方戦うのではない。しっかり立っておかずにいよ。あなた方と共に主の救いを見よう。これが今年のまた与えたね、17節の言葉です。で、この時に何度も言ってますが、しっかり立っておかずによっていうのは、何もするなということじゃなくて、神様の言葉にしっかり立ちなさい。だから神様がとどまれたらとどまる。神様行けと言えば行く。神様が断食と言ったら断食する。まあ、こんなこと言うことめったにないですけど、神様が思いっきり食べろ。好きなだけ食べろって言ったら好きなだけ食べる。ね、つまり神様の言われる言葉にしっかり立つということです。わかりますかね。こういうことですね。だからね。でこの場合は、明日攻め登れって言ってるから、しっかり神の言葉にとって明日攻め登りなさいってことです。でも普通に言ったら、明日攻め登ったら、もう全員殺されるに決まってるんですね。もう日本の昔の玉砕よりもひどい状況です。でも、私が戦うから、恐れずに攻め登れっていうのは言葉なんですね。で、ユダ及びエルサレムを、恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって神聖を、主はあなた方を共にいる。言われた通り言葉に立って出てきなさい。主が共にいるからって言ったんですね。で、普通ね、これどういうことかって言ったら、もう敵陣を前にしてですよ。明日攻め登れ、私が共に戦うから大丈夫だって言われてね。そんな無茶なってと思うと思うんですね。ところがこの時ね、ヨシャパテたちはどうしたかというと、ひれ伏したんですね。18節ですね。それでヨシャパテは地にひれ伏した礼拝です。ユダのすべての人々、エルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、キャハザコラ族のレビたちが立ち上がり、大声を張り上げてイエス様の神主を賛美した。つまり、本当にひれ伏して礼拝したということは、神様の言葉を受け取ったということなんです。実は今日のポイントになるのは、これが大前提なんです。彼らが神に叫んだとき、神様は言葉をくださった。その言葉を聞いたときに、彼らはその言葉を信じたんです。この戦いは私の戦いだから、どんなに大軍がいて、普通に考えたらもう絶対絶命であっても大丈夫だって。だから恐れずに行きなさいって、必ずあなた方は勝つぞって、勝利するぞってことを言われた。 そして彼らはその言葉を信じたんですね。ね、そして信じた。そして次の日言われた通り、ね、その時そこで礼拝したわけじゃなくて、本当に次の日言われた通り出陣するんです。で、出陣する時にどうしたかと言ったら、ニュースですよね。今日のところです。彼らは翌朝早く、言われた通りも朝早く。この朝早くいいですね。これね、朝早く行かないで考えたらね、神の言葉を最初は信じてるんですけどね、もうちょっとしてから行きましょうかって、ご飯食べてからって。いや、昼まで待ちましょうかってね。そのうちに行くのが怖くなってくるんですよね。ね、だから朝早く、言われたらすぐやるってことがすごい大事です。これ朝早く、彼ら言われた通り、テコアのあるように出陣したんです。でその出陣の時に、ヨシャバテは、ね、まあ、ユダ及びエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい。あなたの死を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさいっていうのは、この預言者っていうのは神様の言葉を語りますから、神様を信じて勝利を得なさいっていうのは、勝利を取るぞって言ってる。勝利取るから出ていけって、ね、神様を信じて勝利を取ろうって言ったわけですね。でその時に、ね、彼は民と相談して、話し合って、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たち、つまり賛美隊を歌えたんですね。で、それは武装した、ね、武器を持っている武隊の前に賛美隊を置いてで、そして、主に感謝せよ、その右のとこしえまでって、これね、よくわからない、主に感謝せよ、その右のとこしえまでってあげたら、どういうことがあったら、主に感謝しなさい、どうしたか、もう神様は勝利を与えてくださったから、感謝しよう、神様はね、絶対めくるはずの戦いに勝たせてくださった、この神の恵みはとこしえまで永遠だ、神様があっという間に勝利をくださった、ありがとう、神様って、こうそういうことで分かりやすく言えば、勝ったと我々はって、本当に神様ありがとうって、あなたがいるから大丈夫、勝った勝ったっていう、こういうことです、分かりやすく言えば、そうやって大きな声で、敵の前に、敵は戦争だから武器持って殺そうとしてるんですよ。その前に出ていったわけです。いつもより賛美隊が先に。だから私とかが出る前に、今日の第一礼拝の賛美隊誰だっけ、みちこさんじゃない、第二礼拝の電話賛美隊誰だっけ、今日は酒井兄弟とですね、あ、そうか、なじみちゃんとアリスちゃん、前3人耐えてですね、親子チームみたいですよね。でね、で私はその方から頑張ってとか言いながら行くわけですね。普通そしたらね、とんでもない僕して言われそうですね。そうでしょ。だって、例えば、うんと砕いて言いますよ、今流に。すごい強い、暴力団か役だかなんかいてですね。でその前にですね、この3人に出て行って歌ってもらえてね、私は後から行くわけですね。わかりますか。そういうことです。つまり、この戦争ですからね、戦争。昔の戦争ですから、旧約ですからね、聖でって言って皆殺しにしますからね、その時に出るわけですね。でもね、その時何言ったかったらね、もう勝ったぞーって勝利の歌を歌った。で、その時の声が、今日のテーマ、ここが今日の説教なんです。喜びの声、賛美の声を上げ始めた時だったんです。で、もちろん賛美の声は言うまでもないですけど、喜びの声だったんです。怖がりながらね、勝つぞとかね、ね、勝たしてください、神様勝たしてくださいとか、そういうんじゃないんでね、勝ったーって言ってね、喜びながらですね、アリスちゃんとナジミスに踊ってもらいましょう。ね。実は、酒井兄弟も乗ってくると踊ったりするかも。ね。そういうことですね。だから、本当に喜んで、もう本当に喜んで賛美したんだ、これは。なぜ喜べたのか。で喜んだ時に福栄が出てきて、敵を打ち負かし、そのうち動揺した彼らは同士打ちを始めて、全滅するんです。いつもより、全滅です。その間こちらは一本の玉も一本の槍も使ってない。ありえないんですよ。こっちの負傷はなしで向こうは全滅っていうありえない勝利なんですね。でもその時の鍵は喜びの声なんです。今日ここ言いなさいと言った。なんで喜べたんでしょうか。神の言葉を信じてたので、彼らは本当に勝ったと思ったから呼ばれた。信じてたから。もう一つ、神の言葉があったから希望があったんです。目の前にどんな敵がいても、これたちは勝てるんだって。勝てるぞ。だから、勝利のことに対して希望を持てたんですね。で、希望っていうとね、日本語の希望っていうのはね、叶わない夢みたいな可能性を感じるんです。そういうニュアンスがあるんです。そうじゃありません。確実にそうなる。必ずそうなる。間違いなく希望って言ったらいいんでしょうかね。日本語で言うなら。そう言わないといけないですね。日本語の希望ってことはちょっと弱いから、希望ってなんか成就しないような感じがするでしょ。そうだね。必ずそうなるっていう希望です。神の言葉を信じた彼らには希望があったんです。で人は希望があるとね、確実に成就すると信じてる希望があるとね、目の前がどうであれね、喜びに溢れてくるんです。どんなに目の前がくても希望を失った人はね、若くてもね、残念ながら死を選ぶ人がいるんですよ。希望を失ったら。希望を持ってるとね、生きていけるんですよね。 この時ね、彼らはね、いいですか、もう本当に絶対絶命なんですよ、ま、真面目にしもうあのこれ普通言ったら死に行くようなもんですよ、あの昔の玉砕以上、ね、ところが本当によく見る声を上げたのが神の言葉を信じたからなんですよ。福岡のコスタ牧師、明日のアイスラナタイに乗りますのでぜひご覧ください。コスタ牧師のお父さんは2013年だったかな、13か14か、ちょっとすみません、間違ってごめんなさい、13年に天に帰られました。クリスチャンでした。長野の開拓農家で、お父さんもクリスチャンでした、ね、クリスチャン王だった彼はね。でそのお父さんが亡くなったんですけど、じゃあ70代の時に、癌が見つかります。肺癌です。肺癌が3つ見つかりました。もともとお父さんは肺は弱かったんです。それでお医者さんに宣告されました。肺がんが3つありますと。あなたの場合は高齢であることと、もともと体力的にその 肺が弱いので手術はできません、ね、あと半年の命ですって、まあ、クリスチャンだからでしょうね、まあ、あの言ってくださいと言ったんでしょう、宣言されたんですね。でそれを彼は聞きました。でね、コスタ牧師はね、それを聞いた時にね、あのやっぱ年を取ってくるとね、お父さんがありがたくなってくるんです。まああのね、それでね、真剣に打ったそうです。もう毎日お父様を治してほしいって神様に真剣に毎日打ったんですって、ね、小坂さんあんまりそういうふうに言わないけど、その小坂さんから本当に打ったんでしょうね。真剣に打ったんです、毎日毎日ね。そしたら毎日もちろん聖書を読みますけど、夜でしょうかね、旧約聖書を読んでる時に、出してもらいますけれども、ね、真剣に打ってたら旧約聖書を読んでる時に第二列王記の、20章の5節この御言葉がね目に飛び込んできた。第2列王記20章の5節、前半に途中からね、機会して私のための君主すぎてきるという、ね、この後です。あなたの父ダビデの神主はこうされ、この括弧の中この言葉が響いてきた、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたを癒す、三日目にはあなたは死の宮に登る、私はあなたの寿命にもう15年を加えようって。でこの時ね、この言葉が響いてきてね、あ、お父さん治るって、すごい内側から確信が来たんですね。そしてね、すごい平安が来たんですって。これあの体験した人は分かるでしょ。神の言葉が飛び込んできた時に。はっきりも真剣に打ってたからね、その時この言葉がボーンと深く飛び込んできて、あ、お父さん治るって思ったんですよ。すごい平安になって、喜びってわーって喜びじゃなくて、すごい、あ、お父さんきっと治るって、なんか大丈夫だっていう、なんていうかな、静かだけどもうれしい喜び、分かりますかね、クリスチャンのね独特のですね、こう本当に静かだけど本当に喜びが来るっていうね、人に奪われない喜び来たんですって。どうなったと思う？その次の日からどんどん良くなっていったの。これ現実ですよ、カルテ付きの癒しでね。お父さんにはね、主治医だけじゃなくてたくさんのお医者さんがついてました。でたくさんのお医者さんがね、そのお医者さんたちがね、全員ね、驚いたんですって。どうしてだって。で、がんは全部治ったんです。お医者さんがね、いや、不思議なこともあるもんだって。で、お医者さんが完全に治りましたって言われたんですね。そして、2013年かな、に天に召されたとき、91歳でした。15年以上生きたんです。まさに神の言葉通りだった。で、そのお父さんのね、葬儀のときにね、彼は言ってですね、本当に父は15年以上生きたって言われた通りだったっていうのが、すごい神様の愛を感じたって言いましたね。でお父さんにもね、実はねそのことを話したそうです。そしてお父さんがね、まあ、クリスチャンですね、えらく感動したって。そして本当に神様に癒されたってことをね思ったんです。だってお医者さんはもう半年ですから宣言されて、で治った時びっくりしたんですね。でこの時ね、祈ったでしょ、ヨセフと一緒、神に真剣に祈ったら言葉が来たんです。言葉が来た時、彼はすごい批判に包まれて、このヨセフのような喜び方じゃないけど、すごい静かだけど喜んだんですね。でそっから逆転が起こった。で皆さんね、皆さんにもね、病気かもしれない、経済かもしれない、人間関係かもしれない、仕事かもしれない、いろんなことで戦いがある、いろんなことで困難がある。でもその困難の中で神のところに行くと、神様は言葉をくださるんです。で教会に来た時、一人って言うんじゃなくて、その人と一緒に神のところに行ってください。自分ではもう祈れないと思ったら教会に来て、ね、一緒にね行って神のところに行ってください。神様はね、いきなり話題をする場合もあるけど、言葉をくださるんで、言葉があるだけで何も起こってなくても、言葉があるなら大丈夫なんです。あなたがその言葉を信じた時に喜びがやってくる、その言葉を信じた時に希望が与えられてくる。そうするとね、目の前が絶望でも絶望じゃなくなるんです。 神の手が動き出すんです。今年白馬キャンプが8月になりましたけれども、長崎でもね再びキャンプを復活させようと思っています。たくさん人を集めるってことじゃなくて、本当に長崎教会の使命に向かってねキャンプをしたいなと思い始めてるんですね。でここに信仰の町を建てなさいって言われたのが神が最初に与えたビジョンなんで、今まずね永遠の家っていうね、なんだっけ、そうグループホームグループホームはね神様がやって今年ね作りたいと。グループホームはそんな難しくないんです。資格を持っている人がいれば、ねそんな難しくありません。だからね、作りたいと思ってますけども、その神のビジョンに向かって ね長崎教会としてのキャンプをしたいと思ってますけど、昔ね若い人がたくさんいた時に、これからまた増えますけども、キャンプをした。でその時によくね諫早国立青の少年の宿とかね、歳費とかね、いろんなところに安いところに泊まったんですけど、ある時ね、いや、我々ももうちょっといいとこ行こうってことになった。そして、その4人のね、若いスタッフが来たんです。吉谷南牧師と、今は牧師ですけど、当時はまだ青年、南君と、それから、俊也君と、その頃牧師じゃないからね、勝正君と、もう一人は光君だったと思う。で、その時は、南君が責任者だったのかな。で、みんなでね、やってたの。で、どこだったっけ、硫黄島のいいホテルを借りて、で、毎年100人ぐらい集まるから、100人ぐらいの、ちょっと多めに取って部屋を。ほいで予約を入れた。ほいで募集をかけて、楽しみ待ってたらね、募集の締め切り日、スタッフ4人しか応募してこなかった。あれでびっくりしてね、慌ててキャンセルと思ってね、電話入れたらね、もうキャンセル料がかかるんです。しかもそのキャンセル料が当時の彼らにしたらもうすごいお金で、それ聞いた瞬間頭が真っ白になってね、なんかね、どうしようと思ったんですって。キャンセルもできないって。これでね、最初はね、この4人で言ってました。最初はこの4人でね、お互いを責め合った。お前がこうだって。そのうちこれは語られたってよりもね、うちの群れがもう最初から言われてる。あ、そうだ、こんな問いこそ全てのことを感謝しなさいって書いてあるじゃないかって。いつもこれはね、特別語れなくてもいつも適用できる神の言葉だから、そうだ、この言葉に立とうって、神様は全てのことを生きとしてくださるって書いてあるじゃないかって。それで4人でね、2番目の会堂の時にね、2階に小さな部屋があったでしょ、あれ祈祷室だったんですね。むさ苦しい4人の男性があの祈祷室に入って4人で何をしたかって言ったね、喜びの声、感謝の声をあげたんですね。もう踊りまくったそうです。誰もいない、もう4人だけだから、もう、ね、人が見えない、あれ窓がない、あそこの部屋ね、神様ありがとうございますってね、もう徹底的に感謝して喜んだんですね。で、言ってました。誰かがもし見てたら、もう間違いなく気違いだと思われたでも彼らは本当に神の前に喜びを踊ったんです。で、皆さんね、人に見せる必要はありません。でももし見られたらバカじゃないかって思われることがあるかもしれません。でもね、人の目に生きないでください。人の目はどうでもいいって言ってませんよ。人も大事にしましょう。で、誤解されないように。でも、中心は神様の目です。神の前に生きるんです。日本人はもともと、そんなに人をむちゃくちゃ意識したわけじゃなかったけど、江戸幕府が、キリシタン迫害のために5人組制度を作り、今年中止になったけども、くんちも、あれはキリシタン迫害のためですからね、庭見世っていうのは、私のうちはキリシタンじゃありませんっていうことですからね。その5人組制度のゆえに、ものすごく人を気にして世間体を気にして人ばかり気にする、変えられちゃった。もともとそうじゃないんですよ。神の前に行きましょうね。で、彼らはね、その時ね、もう追い詰められたら追い詰められるといいですね。人を追い詰められると、ね、追い詰められるのも駅ですね。これね、もう真剣に踊ってね、言ってました。最初は泣きながら踊ったんですって。神様返しましてね。で、お金のこと考えたらねどうしようと思ったんですね。ところがそのうちね、こう踊ったら喜びが来てね、あ、神様大丈夫って、喜びが溢れてきて、そのうちも喜びに溢れて踊ったんですよ、4人でも。で、もうちょっともう徹底にやったそうですね。何が起こったしてますか？その次の日から、応募が殺到してきたんです。長崎だけじゃない、九州中じゃない、関西からも、なんと東北からも応募が来て、結果的には100人集まった。そして、赤字じゃなくて黒字になって、かつ、キャンプのアンケートに本当に良かった、また来たい、もう、ノンクリスチャンで救われた人、洗礼受ける決心を洗礼受けた人、その後すぐに、それから聖のバプテスマを受けた人、本当に祝されたキャンプになったんですね。どこが分岐点だったかって、応募者がスタッフ4人だけ 彼らがそれで神の言葉に立って喜びの声を上げたんですよ。神の言葉に立って喜びの声を上げたんですよ。何でもいいから喜びと言ってますね。誤解のないように、根拠のない喜びを言っておりません。戦争の時にね、とにかく頑張れかえと言って出ていくのは、これは玉砕で絶対正しくありません。ちゃんと分析すべきです。でも神の言葉があったら、人の分析よりも、人の経験よりも、人の可能性よりも、どんな素晴らしい状況判断よりも、神の言葉の方が真実なんです。もちろん吟味しないといけません、確認しないといけません、本当に神様がね。でも神様が確かに語っていると分かったら、その言葉が本当なのです。私はその言葉に立って本当に喜びの声を上げ、賛美の声を上げるときに、そういうと逆転起こるんですね。それをね、どうぞね、覚えててほしいと思います。ね、で、この週ね、ぜひですね、神様に喜びの声を上げてください。コロナで大変な人もいるでしょうね。でその人はね、神様の言葉をもらって、あるいは神様の言葉に立って、ね、喜びの声を上げていただきたい。神の手を動き始めます。そうするとね、ありえない逆転が起こってくる。不可能が始まってくるということをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ神様の言葉に私たちが立って、どんな困難の中でも主に叫び、主の言葉をいただいて、その言葉に立って喜びの声を上げ、神の大逆転を見ることができるように。ヨシャバテは一本の玉も一本の槍も使わずに、敵は殲滅して分道に追っかかるほどの勝利を取りました。私の人生もそういう勝利を与えてください。主様、眠っている人にも眠りの中で言葉を与え、神の言葉によって生かしてくださいますようにお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、今一人が叫んだ心からの叫びと願いにあなたが答えてくださって、具体的に足を与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストによって命ずる心と体を癒されよ。胸にある圧迫、イエス様って消えてなくなれ。大腸にあるがん、イエス様って命ずる癒されよ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる治れ。高血圧、イエス様って命ずる正常値に下がりなさい。不眠の方、この不眠の方を、この不眠と不眠の霊、エッソンって命ずる、その人から出ていけ。今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるようにしてください。エッソン、ありがとうございます。感謝いたします。どうぞあなたは豊かな見てを持って、一人一人に願いを聞いてください。答えてください。進路に関して、なんかすごく今祈っている方がいますけれども、神様の道ははっきりしています。人間的にはそれがかなり難しい、その行きたいと願っているところに行くのは難しいんですけれども、祈りなさい。祈るときに扉は開きます。祈るときに神様がそれに導かれます。あなたが真剣なのなら、私は言葉を与えよう。その言葉を信じなさい。私はこの道を開くと主を教えます。パラパラパラパラパラパラパラパラ。イエス様、ありがとうございます。なんか最近勝って関わった人のことをなんか思い出すんですね。あんまり関わりたくないとあなたは思ってるんですが、思い出すんですね。別に思い出したいわけじゃないのに、それはその人との関係をあなたは神様に祝福して、それが祝福されたらあなたは次に進んでいけるんです。で神様はあなたにそれを呼んでおります。まず祈りの中でその人を許し祝福しなさい。そして神に祈りなさい。不思議な形で会う時が来ます。でその時にしっかりそこで、許しを言うのか謝るのか分かりませんが、なんかそのあなたにはっきり分かっています。そうなしなさい。そこからなんか新しいあなたの歩みが開かれてきます。でこの時に それをするかしないかすごく大きな鍵になっているので、なんか最近そういうことがある人はそれをなしてください。すごく大きな祝福があなたの前に待っています。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ子犬があくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。